皆さんこんにちは、大輝です。渡辺夫婦の二人ごとは日々の迷いや気づきをきっかけに自分らしい生き方を見つめていく番組です。一人で考えていたことがここで少しだけ二人ごとになる。今日もゆっくりお付き合いください。おい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風がね来てましたね。まあ過去形なのは関西に住んでるからなんですけど、まあ収録してるのがね、実は土曜日になるので、まだ本当は過ぎましたねじゃなくてこれから来るんですけど、日曜日の、夕方5時にはもう過ぎていてね、まあ晴れ間はまだ出てないかもしんないですけど、ちょっと雨とか風も落ち着いたかなっていう頃かなと思ってます。結構雨もね、その台風が直撃する前から大雨ね、全国的にも結構降ってたりもして、まあ、奈良とかね関西も結構降ってたんですけど、近鉄が止まりましたね。はあ、奈良県といえば近鉄なんですけど、あ、鉄道ね、鉄道会社なんですけど、そのね、奈良と大阪を結ぶ路線が二つとも止まりましたからね。その近鉄奈良線と、京阪奈線かな。はい。かなりローカルトークしてるんですけど、もう近鉄ってね、あんまり止まらないみたいなね、ことを言われててというか、なんか肌感的にそうで、あんまりね、なんかその運休しますとかね、遅れましたとか、普段ないんですよ。普段ないから、その大雨で、もう運行を取りやめ、遅れますじゃなくて、もう中止になってますっていうのを聞いて、あ、結構降ったんやなっていうのを、その運行状況で、知るみたいな。で、それぐらい、まあやっぱ結構降ったんやなと思って。で、ちょうどね、その日が日本対スウェーデン戦やったんですよ。ワールドカップの。日曜日の朝8時。その金曜日の朝8時。で、金曜日のそのなんか7時だか6時だか朝から止まってたんですよ、電車が。だから、こう、奈良の人は、まあ、うちの家族もそうやったんですけど、大阪とかにも出れないってなっちゃったんで、もう仕事休みとか、もう午前は自宅待機で、みたいな感じになって、思いがけずワールドカップが見れた人、結構奈良の人とかやったら多いんちゃうかな、とかね、思ってました。皆さんどうですか？皆さんって奈良の人、どんだけいらっしゃるかわかんないですけど。ね、ほんまやったら8時とかやったらね、会社、行かなあかんとかね、なんやらの送り迎えせなあかんとかね、あったかもしんないけど、それで見れたみたいな人もいるんかなーってね、なんかそんなこともね、思いました。まあほんでワールドカップですよね。はい。僕も一応サッカーはね、小学校から高校までやってた身でもあるので、一応楽しみながら見てます。あんまりね、日本代表以外の試合はそんなリアルタイムでね、リアタイして見るって感じじゃないんですけど、まあ代表戦は、一応応援ね、して見てます。はい。まあ、次がね、モロッコ戦かな。2時からということでね。まあ、これはまあ、起きて、まあ、しっかりね、見ようかなと思ってるんですけど。まあね、ワールドカップって言ったらまあ、4年に一度じゃないですか。で、前回の大会が、4年前の、まあ、その12月、11月、12月ぐらいね、でしたけど。まあ、これね、YouTube の動画を、ご覧いただいた方は、なんか、あ、その時、ちらっとそんな話してたなって思い出してもらえたら嬉しいんですけど、4年前のワールドカップといえば、結構僕ら夫婦が大変やった時期やったんですよね。流産っていうのもあった時期、あった年だし、まあそれがね、きっかけでもあって、二人とも、まあメンタルも乱れたし、それで二人で行き違いも多くなったしっていうね。まあそんな中で、喧嘩もありながらワールドカップ見てたような気がするんですけど、それを思うとだいぶ変わりましたね。二人ともそれぞれも変わったし、夫婦の関係性も変わったし、まあもう4年ね経ちましたしね。でその間ねえってなんかもう僕が勝手に浸ってるんですけど、この心のねこと学びとかも始まりね、いろいろ自分のことも向き合ってきたし、で、関わる人のね、サポートをさせていただいたり、まあ本当に人生と向き合う期間やったなぁと思って、で、それが今ね、結婚相談所っていう形やったり、 カウンセリングだったりっていうセッションでね、いろいろ。なんか自分らがしんどい経験もね、したことがあるからこそ伝えられることがあるし、やっぱあの時の苦労とか、あの時の涙って、なんていうかな、なんか報われるというか、尊いというか、よかったんやなーって、なんか思える日が来るっていうのがまた救いだし、希望だなーって思いますね。この前ね、この前というか昨日か。昨日あの結婚相談所の方で、あの入会前のね、カウンセリングっていうことで、無料カウンセリングで相談いただいた方いらっしゃって、まあ、あの内容はね、あの伏せさせてもらうんですけど、なんだろうな。なんかこう、人生ね、いろいろ迷ってますっていうことをおっしゃっていて。で、まあ、わかるなと思って。てか人生って迷うよなっていう、そもそも。なんか、僕もそうっていうか、これ目指してますとか、こうなりたいですとか、なんかそういう明確な目標とか、自分がなんかめっちゃ、これに打ち込んでますとかいう人が、なんか羨ましく見えてた時期もあって、なんか自分には何があるんだろうとか、何が誇れるのだろうかとか、なんていうかな、なんかそういう何のために生きてるのだろうかみたいな思ったりも、して、別に未だに思うし、なんか一生付きまとうなーって思うんですけど、なんかそんなことを考えたりもしてて、だからなんかその方とね、その内容このままではないんですけど、でもこういうようなね、話もさせてもらって、なんかわかるなーって思ったし、そういう共感ね、したんですよね。で、僕自身がなんか回り回って行き着いたのは、結局そうやって悩めるのって幸せだよねっていうことで、なんか人生どうやって生きたいかなとか、なんか私は何のために生きてるのだろうかとか、なんかこうあんなこともしてみたいけど、こんなこともしてみたいけどとか、あるいは何したらいいかわからへん、自分は何がしたいんだろうかとか言って迷ったりしている、悩んだりしている。で、なんか他の人とかね、なんかキラキラしてそうな人もいるなぁとかも、羨ましく、例えば思ったり、なんか焦る気持ちが出たり、不安になったりとかすら、なんか幸せやなっていう風に行き着いたんですよね。なんか幸せ、今の生活が、なんかそれなりに幸せで満たされてるからこそ、なんかもっとないかなとか、なんか本当にやりたいことってなんだろうとか、思えてる。なんかその選択肢が、悩むってことは、選択肢があるわけですよ。これしかできない、今これをするしかないって時はそれするしかないですよね。でもなんか、ああしようかな、こうしようかな、まあ結婚そんな時代だったら、例えば結婚しようかな、今かなとか、してどうなりたいかなとか、しないってどうなんやろうとか、今がいいのかなとか、後がいいのかなとかね、仕事でどうしようとか、いろいろ悩むわけですよ、人生のことなんでね。でもこうやって悩めるってことは選べるってことで、自分次第なんですよね。だからそれって幸せなことだし、こうやって悩めるってことは贅沢なことなのかもしれないねーみたいなね、話をしてね、盛り上がりました。そうかもみたいな。悩むって贅沢かも、悩むって幸せかもみたいな。で、なんかね、こういう風に悩んでるとか焦ってるとか、なんかこうしなきゃしなきゃって思ってる時って視野狭くなるんで、こう、なんか、A か B かどっち?みたいな。どうするべきかって、こう、ぎゅーって、ね、視野も狭くなるし、呼吸も浅くなるしってね、なってきたりするんですけど、いや、A か B かって思ってたけど、別に C でも D でも E でもいいやんとか、もうもはや A とか B とかどうでもいいやんとかね、例えば、悩んでて、うわ、苦しいって思ってたけど、え、こうやって悩めるってことは選べるってことって。選べるってことは、自分って自由なんやなって。選択肢が自分にあるんやなって。逆に言うと可能性って何でもでいいんやなって思えると、A か B か苦しいってなってたのが、ふっと力抜けたりして、本当のことが選べたりとか。なんかこう、悩みながら苦しみながら選ぶんじゃなくて、本当にしたい方を選べたり。まあ別のね、選択肢が、よぎったりだとか。まあそういうわけですよ。まあそのためにもね、やっぱこう、 人で考えてたらね、しんどくなったりするんで、紙に書くなり、誰かに話すなりね、するのも、シェアするっていうのがね、大事だったりするなと思って、まさにね、そんな体験をカウンセリングでもさせていただいて、あーなんかわかるなーとかいうね、時間を一緒に過ごさせてもらいました。で、何の話やったっけ？あ、まあそう、なんかこれに繋がるかわかんないですけど、ちょっとこの1ヶ月ぐらい感謝っていうのに注目して取り組んでて、感謝、ありがとうの気持ちですよね。はい。で、毎日感謝することとか感謝されたことっていうのを記録して、まあそれをこう仲間にもシェアしてとかやったりしてみてたんですけど、まあその大した気づきでもないんかな。まあ一応その1ヶ月ぐらいやって、あ、っていうかね、その感謝するって大事なんですよ。あの感謝日記とかいう本がねあったりするんですけど、まあ一日の終わりとかにね、今日感謝してることとか、あと3グッドシングスとかいうねワードもあったりするんですけど、良かったことを振り返るみたいな、まあ感謝することとか良かったことに目を向けましょうってねいう習慣ですよね。幸せをこう感じる、幸せに目を向ける習慣を作っていくみたいなので、こうまあ心の、なんていうの、心へのいい影響を及ぼすルーティン、なんか言い方硬いけどみたいなんで、まあそういうのがねあったりもして、で感謝っていうのに意識してちょっと取り組んでみてたんですけど、ね、なんかありがとうって普段言うときって、例えば何やろ、なんか物を落として、落とした物を拾ってくれてありがとうって言うじゃないですか。でそれって自分が、まあスマホでいいや、スマホ落としました、で誰かが拾ってくれました、ありがとうってね言うわけで、まあそれで完結ですよね、終わりで。何にありがとうって言ったかというと、スマホを拾ってくれたことに対してありがとうって言うわけですよ、その時って。ね、確かにありがたいじゃないですか。ありがとうございますってね、拾ってくれてありがとうございますなんですけど、それはそれでよくて、なんか僕が思ったのは、その拾ってくれたことに対してありがとうっていうのは普通というか、なんか当たり前というか、まあそれはそうなんですよ。その行動とか起こったことに対してのありがとうじゃなくてというか、それはそれでいいんですけど、もっと視野を広げてとか視座を高めたときに、そのスマホを自分が落としたときに拾ってくれる人がいるこの環境をありがとうっていうのかな。スマホを落としたときに拾ってくれる人が身近にいることへの感謝とか、そういうのを拾って届けようって思っている人と、この社会を生きていることへの感謝みたいな、ちょっと抽象度上げて、なんかそんな感じに捉えると、なんか幸せ度が上がる気がしました。この1ヶ月いろいろやってみて、なんか意味わかります？なんかもうちょっと具体例というか、実際の事例で感じた、それで感じたよっていう事例を言うと、この前奥の兄弟とその夫婦とで飲みに行くみたいな、まあ初めてね、一緒に飲むみたいなをやろうとなって、やることにしたんですよね。で、その、まあ、お店選びですよ。まあ、僕が一番長男なんで、まあ、そこはちょっと仕切りながら進めてね、やってたんですけど、まあ、お店がどうしようと。なかなか難しい。場所はここが良くて。で、どんな店がいいかなとかね。なんかいろいろ調べてたんですよ。結構まあ、なかなか難しくて、そのお店選びって、なんかね、もう仕事終わりにちょっとサクッと行きましょうやとかやったらね、いつものあそこ行こうかみたいなのかもしんないけど、初めての集まりやし、ちょっとなんか、ね、ちょっとええ感じのとこがいいなとか、なんかいろいろね、考えると難しくて。で、その店選びを、まあ、結構ユミが頑張って調べてくれてたんですよね。その、ここがええかな、あそこがええかなとかやって。で、結局決めた店は、最終ユミが探してくれたというか、見つけてくれた店にしたんですけど、まあ、そうやってありがたくて、僕も店探したりするけど、そんな、なんていうかな、まあ、得意じゃないっていうか、その、店選びも大変 なわけですよね。でそれをユミがこう探してくれるのはありがたい。だからお店探してくれてありがとうなんですけど、だからやってくれたことに対してはそれなんですよ。お店探してくれてありがとう。でもよく考えたら、そもそも僕の兄弟の夫婦たちとの飲み会で、でユミも参加するんですけどって言いながら、体調不良で当日参加できなかったんですけど、残念ながら、まあユミは参加するとはいえ、僕の兄弟夫婦の場で、まあ義理の弟とか妹とかの夫婦なわけですよ。なんかそういう集まりの場に対してユミが結構積極的に、お店ここがええんちゃうか、あそこがええんちゃうかとか言って頑張ってくれてることって当たり前じゃないし、ありがたいことやなと思ったんですよ。つまり店選んでくれてありがとうは、やってくれたことを切り取った時のありがとうなんですけど、そもそも夫の兄弟の家族とのなんかその飲み会というか、その食事会をまあぜひともやろうってなってくれてんのもありがたいし、その店選びを一生懸命探してくれてるっていう、なんか大事にしてくれてる兄弟だったりその家族だったりを大事にしてくれてるっていう、そんな奥さんがいることはありがたいなっていうふうに思ったんですよ。そんな関係が築けてる、僕とユミとの関係もそうだし、ユミと僕の兄弟ともそうだし、そうやっていい食事のね、バーになるようにって思ってもらえる関係が作れてるとかね、なんかそういうことに対してありがとうって思うと、なんか素敵やなーっていうのがなんかもっと感じられる、そんな感覚になったんですよね。単に店選んでくれてありがとうじゃないわけですよ。なんかわかります？まあこれがなんかさっき言ってたような、その視座が高まるというか、視野が広がるというか、なんかそういう受け取り方みたいなにもつながるかなーって思ったので、なんか思いついたんで言ってみたんですけど、そうだから自分の幸せって実はもう結構あったりするかもしれないし、なんかそもそも悩めることが幸せなのかもしれないとかいうね、視点があったりで、感謝もあれしてくれない、あこれしてくれないとかね、なんか腹立つこともいっぱい浮かんでくるかもしれないけど、なんかしてくれるしてくれないとか、その具体的な行動だけじゃなくて、そもそもこういう環境にいることってありがたいよなとか、そもそもこう思ってくれてることってありがたいし、そんな人がいることがありがとうやなとかね、ちょっと視点変えると、実は受け取れてない幸せとか感謝とか、気づけてないというか、あるのがもう当然すぎて見えてない感謝とかね、あったりするかもなっていうのを、ちょっとこの1ヶ月感謝に注目して取り組んでみて思いましたので、ちょっとシェアさせていただきました。皆さんはね、どうでしょうか。日頃感謝、幸せ、どんな場面でね感じてますか。ちょっとね、普段とはこう視点を変えてね感じてみると、また面白い発見があるかもしれないです。やってみてください。ほい、ありがとうございます。じゃあ後半ね、レターいきましょう。メッセージです。匿名さん、大輝さん、リニューアルおめでとうございます。記念すべきリニューアル第1回目の放送で私のメッセージを取り上げていただき、さらに感謝です。めちゃくちゃ感激しました。大輝さんのコメントが心に響いて泣きながら聞きました。私は今、大輝さんとユミさんのおかげで前進しつつあります。ただお二人に助けられているのは私だけではないと言い切れます。誰かの気持ちに寄り添って前進させてくれる、うまく表現できないのですが、お二人は人の人生を生きさせてくれてる存在です。原動力というか光を灯してくれる存在です。本当に素晴らしいご活躍だと思います。嬉しい。私もいつか病気を克服して同じ病気で苦しむ人の役に立ちたいと思っています。その模範としてもお二人の活動を追っていきたいです。お二人は私にとってなくてはならない存在です。重くてすみません。伝えたいのは、どうか私のような人のためにもご自身のお体を第一に、大切に健康第一でお過ごしください。これからも配信を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、前回のね、第1回目、リニューアル第1回目の放送でも、僕らへの思いはね、すごく伝えてくださって嬉しかったです。きっと匿名さんだから伝えられる言葉とか、 届けられる思いとか、寄り添える気持ちとか、きっとあるんだろうなーって思うので、ね、いつか克服して同じ病気で苦しむ人の役に立ちたいって素敵ですよね。僕らもね、こう人生を通していろいろ向き合ったり、ぶつかったり、うん、ああだこうだってなりながら、その時のこうリアルタイムな気づきやったり、心境やったりをこうして、ラジオやったり、ラジオで発信したり、まあ YouTube でこう、なんていうの？こう生きてる姿っていうんかな？をこう発信したり、相談所の方で結婚とか人生に向き合うサポートさせてもらったりとかね。僕らの形で何かこう、届けていければなと思いながら、これからもね、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい。で、続いて、いろいろね、相談というか質問やらメッセージが今日は多そうですかね。はい。続いては、ソロパパさん。こんにちは。こんにちは。いつもスタンド FM や YouTube を楽しく拝聴しています。現在、自宅にプロジェクター環境を作ろうと思い、カーテンレールに取り付けるタイプのロールスクリーンの購入を検討しています。そこで実際にプロジェクターを活用されているお二人に相談です。スクリーンの色をアイボリーとホワイトで迷っているのですが、映像の見やすさや普段の部屋への馴染みやすさを考えるとどちらがおすすめでしょうか。また遮光等級も選べるのですが、プロジェクター用途であれば何級程度がおすすめなのか、お二人の体験、経験談があれば教えていただきたいです。昼間もある程度視聴したいと思っていますが、普段はリビングとして使う部屋なので、映像の見やすさとインテリア性のバランスで悩んでいます。もし導入時に重視したポイントや、これはやってよかった、これは不要だったなどがあれば合わせてお聞きできると嬉しいです。これからも配信を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。プロジェクター環境。素敵ですね。自宅が映画館になるというね、やつで。これね、前の家はね、めちゃくちゃでかいスクリーンバーンつけてね。もう壁一面がもう映像を映して、映画館みたいなやってたんですけど、今住んでる家はね、それがもう取り付けられなくて、今はね、そのスクリーンに映してっていうスタイルは普段やってないんですよね。うん、ちょっとあの家専用のスタイルというか、もうプロジェクターでかすぎみたいな。でかすぎましたね。ちょっと新しい家に入らなかったんですけど、入らないというか入るんですけど、そのどこつけようっていうのがなくてね。ちょっと今そういう状況なんですけど。まあ、こりゃ、難しいですね。なかなか難しいなぁ。ちょっとね、そのままお答えするとわからないなんですよ。うん、どっちがおすすめかって言ってもちょっとね、なんか、いる、なんていうの？前はもうめっちゃ思いっきりスクリーンの用途のやつで、何？もう真っ白な、会議室とかで使うようなね、やつを使ってたんで、まあ、超白ですよね。なんですけど、ね、カーテンレールにつけて、カーテン代わりにも多分使うんでしょうね、きっと。であれば、まあ僕やったらインテリアもうちょっと重視したくはなるかもね。なんか、アイボリーとか、うん。なんかそういう系にしたくなるかも。まあこのプロジェクター環境どこまでこだわるかですよね。この映像にめちゃくちゃこだわるとか、なると、まあ白とかの方がいいんでしょうけど。まあやっぱり、なんていうの？プロジェクターで映像を見るってなると部屋をね、暗くする方がやっぱ綺麗になるので、暗くできる方がいいんだろうなぁとは思いますけどね。だからなんかあんまり役に立たない回答で申し訳ないんですけど、ちょっとね、そのダイレクトなね、こっちがいいですよっていうのはなかなかお伝え難しいんですけど、ただね、自宅のね、映画とかドラマのなんかその体験を向上させるんやったら、音、これはだいぶ変わりますね。うん。僕はね、なんか自宅のテレビであっても音が変わるだけで結構変わるなって思ってますね。なんかサウンドバーとかね言われたりしますけど、テレビにねくっつけれるんですよ、そのスピーカーを。テレビの内蔵スピーカーだけやと、やっぱどうしてもその音の迫力とか、低音の響きとかはどうしても、なんていうの？劣ってしまうんでね。その専用のサウンドバーとか言われるようなテレビにつけれるスピーカーつけるだけでドラマとか映画の迫力えらい違いなんで、これはね、これはだいぶ満足度高いですね。なんか我が家では、なんていうの、まあ、毎日使ってるし、テレビつけたらもう連動してそのスピーカーから流れてくるんで。 なんかたまにね、なんか、うっかりなんかそのサウンドバーのコード抜いちゃってたとか、あの電源入ってなかったみたいな、入ってなかったっていうか、まあ、自動で連動してつくんですけど、なんかコードいじった時に抜けちゃってたみたいな時に、その連動しなくてテレビのね、スピーカーから音聞こえてきた時に、うっす音ってね、なんかその違いにびっくりします。普段そのスピーカーの音で聞き慣れてると、テレビの内蔵の音うっすというか、なんか聞こえねえみたいな感じに思っちゃうぐらい違うんで、これはね、結構おすすめですね。で、Bluetooth でスマホとつないで音楽流したりとか、なんか、そんなんもできるんで、まあ、毎日ね、スピーカー、サウンドバーは活用してますね。で、夜のね、寝る前とかは、田舎のね、川のせせらぎの音とか、焚き火の音とかを、スマホから、その YouTube でね、検索して、その音を、そのサウンドバーの、とこから、Bluetooth とかで繋いで、Bluetooth とか、なんかネットで繋がるんで、なんか簡単なんですよ、その接続が。それ、音そっちから流して、こう、焚き火のパチパチパチパチみたいなのを、そのスピーカーから流したりしてるんですけど、もう、ほんまに焚き火そこでしてんのかなっていうぐらい、もうパチパチパチで臨場感すごいんで、自宅でね、その夜、寝る前、リラックスタイムの環境音、そこで流して、くつろぐみたいな、そんな活用もしてます。なんで音はね、結構おすすめかな。映画見る人とか、ドラマ見てる人とか、なんかスポーツ観戦する人とか特に。はい、気になったので、ちょっと違う話やったんですけど、してみました。ソロパパさん、レターありがとうございます。はい、では続いてです。大輝さん、こんにちは。先ほど久しぶりに渡辺夫婦のふるさと納税の動画を見ました。過去生物疲れになってしまった動画です。あの動画から少し時間も経ちましたが、最近はどのような品をふるさと納税されてますか？私はいつもホタテを選んでしまいます。少し気になったので教えてください。はい、ありがとうございます。ふるさと納税ですね。まあなんやろ。馬刺しとか、あの時も頼んだっけ？頼んでましたね。馬刺しはね、なんかふるさと納税専用の品みたいな感じがしてて。馬刺しとか、まあ、海鮮系もあるかな。あとみかんとか、みかん箱でとか。そういう系、まあ、食べ物ですね、やっぱり。食べ物系が多いかな、お米みたいな時もあったけど。ただね、まあ、最近はその、ああいうパーティーみたいなほどは、あんまり多分頼んでなくてっていうのも、あの当時と違って、今はね、ちょっと法人名義でいろいろやってたりするので、その、個人でふるさと納税してみたいなのはね、ちょっと今減ってますね。はい。なんかそういう会計上の事情みたいなのもあったりするんですけど、まあ、食べ物とか、なんか、食べ物っていうかその馬刺しとかかな。なんか、ふるさと納税といえば馬刺しみたいな、なんか認識が我が家ではあったりしますかね。まあこういうなんかやったら得するみたいなサービスはぜひ使いたいですよね。なんか普段その馬刺し買おうかとかはね、なんかなかなかならないですけど、まあふるさと納税やしって言って買えるものってありますよね。なんかそのまんまお金払って買うまではいかんけど、どうせふるさと納税やったらみたいなんで許せるみたいな。なんかまあそういう感じで買うことが多いかな。だからまあ、特別なのこのホタテとかももしかしたらね、こう、いいですよね。なんか普段ホタテめっちゃ買うかって言ったらそんな買わへんけど、いやわかんないです。毎日買ってる人やったら申し訳ないんですけど、まあそんな買わへんけど、ふるさと納税やしとかね、こうふるさと納税定番みたいなんで、ああ今年もこの季節が来たな、みたいなんで、ね、買って食べたりするのも、なんか楽しみやなとかね、そんなことも思いました。はい。レターありがとうございます。はい、という感じでレターもねご紹介させていただきました。まあ、今日なんかちょっとスッキリしてるな。スッキリしてるというか、なんか最近なんかちょっと疲れてる感じもちょっと薄々感じてたんですけど、朝起きた時にあ、なんか今日もうちょっと寝た方がいいかもって思って、普段起きる時間固定して、なんか自律神経を整えるためにも起きる時間はね固定した方がいいって、休日であろうが、休日やから寝だめするとかじゃなくて同じ時間に起きるのが基本ですよみたいなのも聞いてて、 基本同じ時間に起きてるんですけど、なんか今日はもうちょっと寝た方がいい気すると思って、1時間半ぐらいね、長めに寝てみたんですけど、良かったですね。なんかやっぱり、なんか今日はそうした方がいい気がして、おかげでスッキリしている気がする。多分ね、なんか何日か前からもうちょい寝たいな、みたいなあったんですよ。別に寝てますけどね、普段もそこそこ寝てるんですけど、なんかもうちょい寝たいな、みたいなのをうっすら感じてたんですけど、でも今日ね、今日やでっていうのをなんか教えてくれたような気がしますね。なんかそうやって、ね、一応自分的には起きる時間を基本的に固定して、ルーティーン、ね、を大事に生きていこうって思ってるんですけど、まあ、たまにはね、そういうの壊してみたりね、崩してみたりしてもいいですよね。なんかその自分のその時の体の声というか心の声というかね、なんかそういうものもなんか大事にしてあげたいなっていうのを思いました。なんか、なんか思いのほか調子いいんですよね。満足したんかな。もうちょっと寝たいよっていうのが満たされて満足したんかな。まあみんなもね、普段ね、忙しかったりする人も多いと思うし、やるべきこととかやらなあかんこともたくさんあると思うんですけど、ちょっとね、やらない、今日はやめたとかね、いつもはこんだけやってるけど今日は半分でいいやとかね、なんかそんな日も作ったりしてみてもいいかもしれないですね。僕はね、この金土日とかはね、ちょっと忙しかったので、まあ月曜日はもうちょっとゆったりね、過ごしながら、やるべきことっていうのもちょっと減らしながらね、自分を整える日にね、していこうかなと思います。はい。じゃあそんな感じで、今日もね、最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組ではね、レターを募集してます。ちょっとね、Google フォームでってやってみたんですけど、レターの方が送る都合良さそうっていうことになんかやっぱり気づきまして、一旦またスタンド FM のレターの方で募集させてもらってます。これアプリじゃなくてもブラウザーとかからでもね、送れるので、皆さん送れるんですけど、まあ、このレターの機能から送る方が何かといいと。いうことで、はい。ちょっとややこしくなってしまって申し訳なかったんですけど、今またレターの方でね、送れるようにしてますので、というかまあ前からね、送れることは送れたんですけど、またレターでってことでリンクもね、ちょっと整えてやってますので、はい。まあ、どっちでもいいと思うんですけどね。別に。あんまりどこで送れるかとか、あれやったかもしんないですけど、まあ、今レターでまたちょっと募集してるので、Google フォーム忘れてください。はい。ご相談やご質問、メッセージ、何でもね、大丈夫ですので、ぜひね、送ってください。はい、よろしくお願いします。それではまた次回の二人ごとでお会いしましょう。大輝でした。